皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日のプレプリドンドンマス RT では、2026年6月4日付の論文を7本ピックアップしてお届けします。1本目はグンター・マレさんによるザ・サブノーマリザー・コンジェクチャー&ユニポテント・キャラクターズ・サブノーマライザー予想とユニポテント指標です。この論文では有限群の規約指標とその P 要素のサブノーマライザーの規約指標との間に特定の性質を保つ1対1の対応があるというモレトさんとリゾさんによる予想に挑んでいます。特に群が過干な白 OP 部分群を持つ場合に指標の値を符号を除いて一致させるというかなり厳しい条件の強い形式の予想を証明しようとしています。著者は B 型の準単純群におけるユニポテント指標に注目しました。ここで面白いのがジェネリックサブノーマライザーという概念を導入した点です。これは実際のサブノーマライザーの一般モデルとなる還元的部分群のことなのですが、これに P ハリスチャンドラ理論を拡張して適用するという非常に巧妙な戦略をとっています。結果として白 P 部分群が過干である単純線形代数群のユニポテント指標について強い形式の予想が成り立つことを証明しました。この対応はガロアドモ編であり、P ブロックや指標の値を適切に保つことが示されています。さらに非常に良い素数の場合には特定の分列レビ部分群との間での対応も証明されました。この研究は当辺ジョルダン分解を用いることで全ての規約指標へと結果を広げるための設計図を提示したといえます。 D 型の群におけるモレト予想の完全な証明に向けた大きな一歩となる成果ですね。2本目はリャチェスラフ・フトル兄さんとサンタヌ・タントゥバイさんによるウィッタカー・コンストラクションズ・フォー・コンタム・アフィネ・アルゲブラス量子アフィン代数に対するウィッター構成です。この論文ではアフィンカッツムーディ代数とその量子版において巨ウィッター化群という特殊な表現をどうやって作り、それがいつ規約になるのかを詳しく調べています。まず古典的なケースではハイゼンベルク代数上のウィッター関数が無限のサポートを持つことが規約性を保つための絶対条件であることを突き止めました。もしサポートが有限だと無限に部分化群が連なってしまうというちょっと厄介な構造が現れるそうです。さらにこの研究の面白いところは量子版へのアプローチです。量子ポアンカレビルコフウィット規定という道具を使い古典的な極限と結びつけることで量子ウィッター化群の規約性を証明しました。特にタイプ A1 の量子アフィン代数については古典的な手法が通用しない難しいケースでも直接的な証明によって規約性を示しています。同質演算子の作用が半単純か自由かにかかわらず幅広く規約中群を構成できる道を示した点で非常に体系的な成果を上げていると感じます。3本目はマスドット QA からのクロス投稿でチャオリさんとジカンワンさん、チャオメンシュさんによるストークスフェノメノン&クォンタムスーパーグラップ UQGLMN ストークス現象と量子超群です。この論文ではリー超代数に関連した特殊な微分方程式のシステムを扱い、そのストークス現象を詳しく調べています。これまで通常のリー代数におけるストークス行列と量子群の結びつきは知られていましたが、超代数のケースは未解明のままでした。物理学でも重要な役割を持つ超代数に挑むという非常に意欲的なアプローチですね。著者たちはボレル・ラプラス級数の理論を駆使して正準な正則基本解を定義し、その間の遷移行列としてストークス超行列を導き出しました。さらに超不規則国軸ザモロ軸方程式という高度な手法を用いることでこれらの行列がヤンバクスター方程式を満たすことを証明しています。最も注目すべきはこのストークス超行列から量子超群の具体的な実現得られたことです。 特に自然表現を用いたとき、ストークス長行列が量子長群の標準的な R 行列と完全に一致するという結果は非常に鮮やかで納得感があります。 D 代数から超代数へと理論を拡張し、普遍的な構成法を確立した素晴らしい研究です。4本目はマスドット DG からのクロス投稿で、イオアニス・ピーゾイスさんによるサイクリックソースパイリングス・フォー・ペンローズ・スパーリングノン・ハウスドルフ・ツイスター・スペース、ペンローズ・スパーリングの非ハウスドルフ・ツイスト空間のためのサイクリック原ペアリングです。この論文では、非可換幾何学という枠組みを使って、半自己相対空論上などの源を持つツイスト空間を再解釈しています。もともと、源がある場を扱うツイスト理論では、ハウスドルフ空間から外れるという厄介な問題がありました。そこで著者は、この扱いにくい空間をグループ井戸とその畳み込み台数に置き換えるという、非常に巧妙なアプローチをとっています。具体的には、源の束をこの台数の K 理論の類として表現し、サイクリック・コサイクルを用いてペアリングを行うことで、空論電荷のような物理的な不変量を抽出しています。特に単なる接モジュールのペアリングでは消えてしまう値が、源に適応したペアリングを使うことで正しく回収できることを示した点は、理論的な整合性が高く非常に鮮やかです。さらにこの議論を非アーベルゲージ理論へも拡張しており、出荷の変形を通じて磁気源を表現しています。ここでは直線を指示とするペアリングだけでなく、二次局面を指示とする二次的なペアリングを導入することで、単純な手法では見逃してしまう反単純な磁気電荷まで検出できるようにしています。得意な空間での電荷計算を演算子代数とサイクリックコホモロジーという計算可能な枠組みに落とし込んだ非常に実用的かつ高度な研究でした。5本目はマスドット QA からのクロス投稿で、ルーベン・ママニ・ベラスコさんと赤キティ・カラデさんによるセンター&デリベーションズ・オブ・ジェネラリズド・ワイル・アルゲブラス・オーバー・ ZP の N 乗 Z です。この論文では、ZPN のりという正表数の間の上で定義された一般仮定油代数の中心と同質について研究しています。特に、SL2 の崩落代数や、タイプ A のクライン特異点の非可換変形といった古典的な例に注目していますね。通常、表数ゼロの体の上ではよくわかっている性質も、このような間の上では非常に複雑になります。そこで著者たちは、長さ N のウィットベクトル間という道具を巧みに使って、中心の構造を記述しました。結果として、中心はカジミール要素によって生成されることが示されています。さらに面白いのがホッホシールドコホモロジーに関する考察です。規定が表数 P の体である場合は、ある制限写像が同型になるという東屋代数のような振る舞いを見せます。ところが ZPN のりという間になると、この同型性が崩れてしまうことを証明しました。単純な体の世界から一歩踏み込んだ間の世界へ移行したことで、構造に絶妙なズレが生じる様子が伝わってきて、非常に興味深かったです。6本目はマス NP からのクロス投稿で、カイト・マスザワさんによるコレポン・オブ・ディスクリート・シリーズ・レプレゼンテーションズ・オブ・ GSP の 2N&ITS インナーフォーム、一般シンプレクティック群とその内形式の離散系列表現の対応です。この論文では、P アディック体上の一般シンプレクティック群とその内形式という2つの群の間で離散系列表現がどのように対応するかを明らかにしています。これまで、一般線形群やランクの小さいシンプレクティック群についてはよく分かっていたのですが、一般のケースではまだ謎が多く、そこを埋める挑戦的な研究です。著者は安定トレース公式という強力な手法を用いて、局所的な表現を帯域的な先天自動形式表現へと拡張し、文字の等式を導き出しました。特に 表現を有限個の集合にまとめる L パケットの概念を使い、それらが原始的に安定であることまで証明しています。単に形式的な対応をつけるだけでなく、ジェネリックな表現についてはパケットの中に唯一の存在であることを示したり、単純超先天表現の場合はパケットがただ一つの要素になることを導き出したりしています。複雑な群の構造を丁寧に解きほぐして局所ラングランズ対応への深い洞察を与えてくれる素晴らしい成果だと思います。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ティモシー・デデインさんによるザ・アズミフィカチオン・オブ・オーダーズ、オーダーのアズミ化です。この論文では幾何間大数幾何学における特異点の解消という難しい課題に挑んでいます。具体的にはスキーム上のオーダーと呼ばれるスキームの有限な幾何間拡大とみなせる対象を扱っています。これまでは局面上のケースなどでドリー・ニュマンフォードスタック上のアズマヤ代数と森田同値になることが示されていましたが、今回の研究はより汎用的です。共数ゼロの還元分離有限型スキーム上のあらゆるオーダーを総有理を用いて解消する方法を提案しています。その手法が面白いのがアズミ化と呼ばれるプロセスです。通常の爆発に加えてルートスタックの構成を組み合わせたスタッキー爆発という操作を繰り返します。まず底空間を滑らかな多様体にして分子軌跡を単純正則コーサイン子に収めます。その後ルートスタックで4次元1の分子を取り除き、さらに反射的化群の爆発によって局所的に自由なアズマヤ代数へと導きます。最終的に任意の次元で滑らかなドリー・ニュマンフォードスタック上のアズマヤ代数として解消できるという定理を導き出しました。次元の制限を突破して一般論まで押し上げた点に著者の強い意欲を感じますね。さてさて、今日はユニポテント指標から量子アフィン代数、ストークス現象、幾何間幾何学、そして一般化ベイユ代数や離散系列表現まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の美しさに触れた心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。